では3秒もって礼拝を始めていきたいと思います。総合聖歌489番人生の海の嵐に賛美いたします。タタタンタタンタンタンタンタンタンタンタン3はい。人生の海の嵐に揉まれ岸この日に不思議なる神知る愛しづけき港につき我は今安らご救い主イエスの手にがる身は人も安し。一言お祈りいたします。愛する天の神様、今日もあなたの御言葉を主体求めて出てまいりました。深いあなたとの交わりを通して導いていただきたいと願っております。聖霊様、どうぞ御言葉、あなたが示す御言葉に目を留めることができますように、深く悟ることができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読いたします。創世記24章10節から27節を拝読します。しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持って行った。彼は立ってアラムナハライムのナホルの町へ行った。彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人、アブラハムの神主よ。今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人、アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください。私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて、私に飲ませてください、と言い、その娘が、お飲みください。私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように。こうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。リベカはアブラハムの兄弟、ナホルの妻、ミルカの子、ベトエルの娘であった。この娘は非常に美しく、処女で男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りて行き、水がめに水を満たし、そして上がってきた。しもべは彼女に会いに走って行き、そして言った。どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みください、旦那様、と言って素早くその手に水がめを取り下ろし、彼に飲ませた。彼に水を飲ませ終わると、彼女は、あなたのラクダのためにも、それが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょう、と言った。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走って行き、その全部のラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ラクダが水を飲み終わったとき、その人は重さ1ベカの金の飾り輪と、彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取り、尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただく場所があるでしょうか。彼女が答えた。 私はナホルの妻、ミルカの子、ベトエルの娘です。そして言った、私たちのところには、藁も飼料もたくさんあります。それにまた、お泊まりになる場所もあります。そこでその人はひざまずき、主を礼拝して言った。私の主人、アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。主はこの私をも途中つつがなく、私の主人の兄弟の家に導かれた。アーメン。では今日の内容をまとめます。アブラハムのしもべは、ラクダと貴重品を取り、ナホルの町へ向かいました。アブラハムの息子のために、主が備えられた相手をはっきりと知ることができるように、しもべは印を求めました。彼がまだ言い終わらないうちに、リベカが現れ、しもべはこの女性こそが主の備えられた人だと悟りました。しもべは主を礼拝しました。では、しばらく御言葉を黙想していきましょう。聖霊様に聞きながら示される御言葉がないか確認していきましょう。はい、いかがでしょうか。示される御言葉がありましたでしょうか。分かち合っていきたいと思います。
はい、私は14節が目に留まりました。このしもべが自分の祈りを捧げ、具体的な祈りを捧げ、そうすると主はこの祈りを聞かれ、祈った通りに印を見せてくださった。17節から19節で、このしもべの祈りを聞いてくださり、祈りの答えをすぐに見ることができた。この祈った通りに印を見せてくださる神様に目が留まりました。以上です。
19節が目に留まりました。彼に水を飲ませ終わると、彼女はあなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言ったとありますけれども、この箇所を通して神様がこのしもべに彼女にこう目を留めさせて、何か印のように彼女の態度を通してこう印を見せてくださったんだなということを教えられました。神様はこのようにご自身の導きをこう見分けさせるために印をこう見せてくださるんだなと改めて思わされました。以上です。
はい、私はこの主人から任された働きを忠実に成し遂げようとするこのしもべの信仰というか、ここにしもべが信仰を働かせたところに目が留まったんですけども、13節と14節のところで、誰か一人を連れて行けばいいというそういう信仰ではなくって、備えられたたった一人を探し出そうというその信仰をこのしもべのうちに見ました。13節で、町の娘たちが出てくる場所に行こう、まず機会のある場所に出て行こうとしている姿や、またたった一人が明確に分かるようにと印を求めたその姿から本当に信仰のある人だなということに目が留まりました。はい、ではもうしばらく黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また避けるべき行動、教え、模範などないか、一つ一つ御言葉を調べていきましょう。いかがでしょうか。分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私はさっきと同じなんですけども、14節と17節から19節を通して、天の父は分かる形で、自分に分かる形で御心を表してくださるお方であることが教えられました。しもべが祈りの中で、私に水を飲ませ、ラクダにも水を飲ませてくれる娘を主の与えてくださる答えとしますと求めると、主はその通りにリベカを送ってくださって、祈りの答えを見ることができた、御心を見ることができたように、自分が具体的に祈るならば、その通り自分の分かる形ではっきり御心を表してくださるお方だなということを教えられました。また同じ箇所から、模範で 求め、探し、叩く、そうすれば道が開かれることを教えられました。このしもべがまず求め、祈り、そして求めたら今度は実際自分が祈ったことを行い、探し、リベカを見つけ、そしてもっともっと自分の住むところやラクダが最後まで水を飲むか黙って見つめていたら、そこが開かれたというところで、あ、本当に一度自分が求めた祈りは求めるだけで終わるのではなく、探して叩き続けるなら必ず主は道を開いてくださるんだなという姿をこのしもべから模範としていただくことができました。以上です。
はい、私は19節から21節、特に21節を通してアブラハムのしもべから模範をいただきました。このしもべは女性がラクダの分まで水を飲ませてくれている、その光景を、まあ、通してこの主が自分の旅を成功させてくださったどうか、まあ、知ろうと彼女を見つめていたわけですけれども、つまり彼女がこのイサクの元へ連れていくのにふさわしい神の御心の人かどうかというのを、まあ、彼女の行動を通して確認するためにこうじっと見つめていました。まあ、このところから、本当にこの神様の導き、御心、聖霊様の導きをしっかりと、まあ、見極める、その目が、まあ、お祈りとともに本当に大切であることを教えられ、この姿を、この態度をアブラハムから模範として教えられました。以上です。
はい。私は14節のところから14節と20節のところから、このしもべの信仰の模範をいただいたんですけれども、主人のためにそのたった一人の人を探すためにこう本当に忠実であったし、信仰によって動いた人だなと思いました。とこのラクダに水を飲ませましょうという人を探したということは、まあ、そんな風に言う人は当時絶対いなかったんだろうなと思って、すごくまあ大変な仕事である、まあラクダが10頭もいて、その一頭一頭に水を全部十分に飲ませるまでやろうという人は本当にいなかったんだろうなと。でもそれを求めたしもべの信仰と、またそのラクダに対しても何と言ったらいいか、この優しく忠実な働き人をお嫁さんに求めたんだなと思った時に、まあ、この当時の信玄の最後の御言葉も思い出して、すごくいいお嫁さんを探そうと尽力したこのしもべの信仰を見たというか、本当にいい人、もうラクダのお世話もして本当に忠実な働き人、そのような人を主人のために求めた、そしてそこからこういう印を求めたっていう、このしもべの信仰を見た時に、あ、本当にこのしもべの信仰に主が応えられたんだなということを思いました。そして全体から与えられた主人に忠実な人っていうのが結局神様に忠実である人なんだなということも教えられました。それから15節のところで、神様が私たちが言い終わらないうちにすぐに答えてくださる神様だということも教えられました。私たちが迷うことがないようにすぐに導きを与え、またすぐに恵みを与えて教えてくださるお方なんだということも教えられました。それから26節のところで、本当にしもべが最後に礼拝をしたように、主の恵みに対して私たちは礼拝をすべきだなということも教えられました。必ず主に栄光を返しして、またからの恵みを感謝する礼拝が大切だなということも教えられました。以上です。ではもうしばらく黙想していきます。自分自身に具体的にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。いかがでしょうか。では分かち合える方から分かち合っていきたいと思います。
はい、私は今YFC の若者たちの夏のキャンプのために祈っているんですけども、今教会にいてはいるけどまだ聖霊を受けていない、信仰がそこまで定まらない人たちとか、まだ福音をよくわからない子たちも今回 集中して伝道のためのキャンプにしたいなというふうに祈ってきました。そんな中で今日ディボーションをした時に、あ、今日は実際求めてきたから探しに歩いていこうということを示されました。今八王子にも一人女の子がいて、つくばにも一人女の子がいて、静岡には数名いるんですけども、そこにどこにその導きがあるのか、実際アクションを起こしていこうと思います。そしてまたその導きが明確になるまで、自分の悟りに頼らず確信が与えられるまでは自分が黙って見守っていようということも教えられました。そのようにして叩いて叩き続けていこうと思います。以上です。
はい、私は最近ある信仰のイベントに、以前にイエス様を受け入れた兄弟をこうお誘いすることになったんですけれども、まあ、この人に対して、まあ、導きを祈ってきました。来まして、まあ、どうすればいいのか、まあ、ちょっと具体的には話せないんですけれども、どうしたらいいのかよくわからなかったんですけれども、今日のこのアブラハムのしもべの態度を模範として、まあ、自分自身も本当にこのよく彼と接するときに、この魂をよく見て、どういうふうに主が今導こうとされているのかをはっきりと悟ろうと思いました。
はい、私は、北海道の宣教旅行のために今準備をしているんですけれども、なかなか先に準備しようしようと思いながらも札幌に行くことができなかったり、行きたいと思った人に、会いたいと思った人にまだ会えてなかったりという状況なんですが、その中で今日のディボーションで本当にまず信仰が一番大切だなと思いました。このしもべのように主人のために主のために一番素晴らしいものを備えようという信仰と、また約束の子孫を得ようという信仰、この二つを本当にこのしもべから学んで、私も神様が備えられているものを求めて今日は探し叩く信仰で準備していこうと思いました。はい、では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。あなたに仕えるチャンスをいただいていることを心から感謝いたします。この中であなたの導きを求めています。明確に悟りたいと思っています。あなたがなそうとしておられることをなしてください。そのためによく備えていくことができますように、今日具体的に探し叩いていきます。明確に語る言葉、すべき場所、すべてタイミングなど主が教えて導いてくださいますようにお願いします。心から感謝します。あなたの前にひざまずき礼拝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。